感じる薩摩魂、固い揚げもんそ薩摩鹿児島の偉人たち、第33話。皆様こんにちは。薩摩と言われた昔から、鹿児島と言われる現代まで、この場所からは多くの偉人たちが生まれました。情にもろくて優しくて、思い立ったらまっしぐら、時に強がり時には涙、そんな薩摩魂を持った偉人たちを皆様にご紹介していく番組です。ご案内役は私、鹿児島生まれの池田昭代と、時の扉を開けてきてくださったもう一人の薩摩の女性。どの時代からどんな方が来てくださるのかは、扉が開いてのお楽しみ。この二人で薩摩鹿児島の偉人たちについて語ってまいります。さあ、時の扉が開きますよ。ようこそ2019年の鹿児島へ。あなたはどなた？あたいな名前を昭恵ち申します。薩摩の国は棒の土申しますところで生まれましたと。昭恵さん、ようこそ。また来てくださってありがとうございます。前回のお話の続きをお聞きしたかったんです。では前回昭恵さんがお話しくださったお話、ここで簡単にまとめてみますね。昭恵さんは今からおよそ560年前の坊津に生まれた方。ちょうど豊臣秀吉が天下統一をほぼ成し遂げた頃です。昭恵さんの頃の坊津は500年近く日本を代表する国際貿易港として栄えた港だったんだそうです。そうしてもう一つ重要なのが、京都の奥家様の中でも名門中の名門、近衛家と薩摩の島津家との関係でした。薩摩、大隅、日向という南九州一帯はもともと近衛家のものでしたが、武士の世の中になっていって島津家自体が薩摩、大隅、日向を治めるようになっていったんです。こうして時代が変わっても島津家は近衛家を天皇につながるやんごとなきお家として大切にしたのでした。そして時代は武将たちが天下統一を目指した戦国時代になります。この頃の近衛家のご当主、第17代近衛前久という人が、奥家さんには珍しい武闘派だったんですよね、昭恵さん。ええ、さようでございます。近衛前久様はきっと京の都にこもっておられるお方ではなかったのでございます。そうな、武士の世に変わっていく尊世の中へご自分も進んで乗り込む気概をお持ちでおさいじゃしたとござんそう。そいに前久様は馬術や鷹狩りなんぞもまこてお上手でございました。こうした前久様と心を通わせた戦国武将様がおさいじゃした。誰ですか？私も知っている人かな。さあ、あたいの生きておった頃な知らんものなどおいもはんじゃしたが、織田信長様でございます。知ってます、知ってます。織田信長なら今の時代でも超有名です。最近はね、ゲームやアニメのキャラクターにもなっていて、子供にも人気なんですから。キャラクター？そや、なんか若いもはんどんから近衛様と織田様な、公家と武士中身分の違いを超えた深いお付き合いをばなさいもしてな、近衛様のご長男が元服をなさる時にや、家官のお役を織田信長様が務められたほどでございました。 元服と言いますと、子供から大人への出発となる大切な儀式で、昔は12歳から16歳くらいで男の子はこの元服の儀式をしたんですが、この時大人になった証として頭につけるのが冠でした。この冠をつける役目はとっても重要で、親代わりとなってその男の子のこれからをサポートする人がしたんですが、近衛さんは自分の息子のサポーターとして織田信長さんを選んだというんですから、お互いの信頼の強さが分かりますよね。そげんしてこん男の子は織田信長様のお名前から一文字いただき、信元様と名乗られるようになりました。そしてこん信元様があたいの人生を大きく変えていかれるのでございます。あ、待ってました、昭恵さん。坊津生まれの昭恵さんと名門公家の青年との出会い、興味津々なんですけど。まあ、そげん急がんでいけださ。まだまだ時代は大きく動きます。お時間が参りました。それじゃ続きはまた今度。語り、脚本、池田昭代。音楽、西川博光。参考文献、森高貴著。坊津、遣唐使の町から。川越正則著。南日本風土記ほか。感じる、薩摩魂。固い揚げもんそ、薩摩鹿児島の偉人たち。